おはようございます。今日は、土の恵みということでお話をさせていただきます。聖書の箇所は、皆さんこれはもう開かなくても分かると思いますけれども、創世記の一章一節、はじめに神が天と地を創造したというところからお話しします。文語訳聖書では、元旦の元に始まると書いて元始に、神天地を創造したまえりというふうに書かれていて、それが振り仮名が振ってあって、初めに神が天地を作りたまえりというふうに、書いてあります。なんてこう荘厳で神秘的な言葉なんでしょう。聖書は読む人に前文も序文もなく、いきなり神様の前に連れて行きます。世界中にいろんな無数の書物がありますけれども、初めに神が天と地を創造したっていうふうに断言している書物っていうのは聖書以外にありません。人間が存在する前に、初めに神が天と地を創造したというふうに宣言しているんで、当然無神論も多神論も半神論、半神論というのは全てのものに神様が宿っているという考え方ですけれども、それも全部否定しています。神以外のものは全て神の創造物だというふうに聖書は宣言しています。で、この聖書の最初の一章、初めに神が天と地を創造したということを本当に心から信じることができれば、聖書に書かれていることは全部信じることができるはずです。ちなみに聖書の一番終わりというのはアーメンですから、最初と最後だけを読めばもうそれでバッチリというか、それだけじゃキリスト教というのは神教ではありませんので、真ん中にヨハネの 3-16 って皆さんご存知だと思いますけれども、神はその一人を頼むほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという聖書の中の聖書というふうに言われている箇所があって、それで最後はアーメンで、その3つで完結するようにできています。マタイの19の4節でイエス様もその中で証言しています。イエスは答えて言われた、創造者は初めから人を男と女に作ってっていうふうに書かれています。聖書にはいろんな解釈の仕方がありますけれども、イエス様の言葉っていうのは神様の言葉なんで、解釈の余地がない、文字通り神の言葉、神の宣言だっていうふうにすることができます。で、進化論では、いろいろな考え方がありますけれども、なぜ男女ができたのか、オスとメスがあるのかっていうことは説明できないんですね。で、聖書はそのまま、神が創造したというふうに言っています。そしてこの前ちょっと本に父に関する本を読んだんですけれども、これだけ、科学が発達して、もう人間にどうしても作ることができないものがあるんですね。それ2つあって、1つは命っていうものを人間は人工的に作り出すことができない、もう1つは土というものを人間はどうしても作り出すことができないですね。土っていうのは岩石が砕かれて、その中にさまざまな微生物が発生して、その中に生物がいるんですね。地質学者の話によると、スプーン1杯 10g の土の中に1万種類100億 の、 生き物、微生物、バクテリアが生息している。で、そのほとんどは土の外では生きることができない。人間はその土を岩石を持ってきて、それを砕いて落ち葉を入れてミミズを入れたら土ができるかって、そんな単純なものではなくって、それがなければ生命を宿すことができない。少なくとも太陽系の中には岩石はあっても土はないということが今確認されています。 土がないということは生命がないということです。で、神様は全ての生物を作っただけではなくて、生物を養う死というものも一緒に作られた。で、人間は 95% を食べ物の 95% を土から取っている。それは植物もそうですし、動物もそうですし、魚だって山がなければ魚っていうのは育たないですから、ほとんど、ほとんどの全部のものは、土から食材を取っている。そして土もどこに、土をまけば何でもできるというわけではなくって、地球上で、土が、植物が生える、土っていうのは全部で 11% ぐらいしかないんですね。どこでも土をまければいいということではなくって、 11% のところから 85% の植物を取っている。日本ではその植物ができる黒土っていうのはせいぜい30センチぐらいの深さしかないんですけれども、ウクライナではその黒土っていうのが国土のほとんどを占めていて、厚さがなんと1メートルから2メートルもある。だからどこに種をまいても大麦、小麦、トウモロコシがいくらでもできてくる。でだから今もヨーロッパのパンカゴって言われる以外で、全部例えば砂漠に種をまいたって何も生えてくるわけじゃないですから、その中から、神様は土の中から全部の全ての人間以外の全ての生き物と人間の食物を供給している。ただ土くれっていうと何も価値がないようですけれども、土の中にはとても神様の神秘的な不思議が詰まっていて、とてもとても人間には作ろうと思ってもできる簡単なものではないということです。去年亡くなられたクリスチャンの科学者で安藤和子さんという方がいるんですね。大阪大学で理学部で生命科学を勉強して、東京大学の大学院で理学博士の博士号を取って大学を教えていた人なんですけども、根っからの科学者で、人間の遺伝子のゲノムが解析できれば生命の神秘や仕組みは全部わかるだろうというふうに考えていて、そして2003年にゲノムの解析が全部終わったらとんでもない 97% はわからないことだということが分かって、これは今までの科学の常識がちょっとおかしいということで、科学者っていうのはもしそれまではずっと進化論一辺倒でずっと育ってきた人なんですけども、根っからの学者ですから、今までのことが間違ってたんだったらば、今まで常識定説って言われていたものを疑って考える必要があるんではないか。進化論も創造論もどちらも証明されていないし、実験で確認することもできない。もし進化論がダメ、矛盾成り立たないんであれば、創造論が正しいんではないかという仮定を立てて聖書を読み始めたんですね。そうしたら人間は土から人間が作られたっていうふうに聖書の中には書かれているんですけども、土の成分っていうのが人間の成分と実によく似てるということで、人間の成分は 60% は水分でできているんですけども、あとは炭素、酸素、炭素、酸素、カルシウム、リン、ナトリウムで、それで 99.5% がそれでできていて、あとは、鉄、亜鉛、 銅、亜鉛、マグネシウムが 0.5% っていう土の比率っていうのはそういうふうになっていて、人間の比率もこれに酷似しているっていうことが分かった。で、全部無機物なのにそれが組み合わさって、なんで人間命ができるんだろうか。科学者ですから、生命が突然変異によって起きる確率っていうのを計算されて、それがもう分かっていることなんですね。で、それはその生命が突然変異で、発生する確率は10の4万乗のうちの確率、10を4万回かけたのうちに1回その生命が発生するっていう確率だっていうふうにそれは計算されているんですね。地球ができて46億年っていうのは10の17乗分の1ですから、1秒ですから、もう突然変異で発生する時間と地球が存在する時間、比較の対象にもならないっていう、そのくらいの、確率であるっていうことが本の中に書いてありました。で、それで、その本はこのダーウィンメガネを外してみたらっていう本なんです。これ教会の図書室にある本です。私も読んだんですけれども、興味のある人は読まれたら私が今話したことが詳しく、書かれているんで、お分かりになって読んだらいいと思います。で、そんな難しい話をしなくても、こんな例え話があって、ある有名な物理学者が物理学者の部屋を、医者がこう訪ねてきて、そしたら部屋の中に大きな地球儀があったんで、いや先生素晴らしい地球儀です、どうしたんですかっていうふうに言ったら、ボールミーの玉があったんで、それをその天井から吊り下げて、それに糊を塗って、で地球地図が世界地図があるから、それをこうちぎって下に置いといて、窓を開けて2、3日経ったらそれがこうピタッと張り付いて地球ができたと。どうなんでしょう、そんなことがあるわけないじゃないですか。でもね、君が言う生命の自然発生っていうのはそれと比較にならないくらい確率が低いことなんだよっていうふうに言った話があるんですね。で、余談なんですけども、このダーウィンメガネっていうことでちょっとダーウィンのことを調べてみたんですけども、ダーウィンっていうと進化論だけがすごく有名になっているんですけども、ダーウィンっていうのはクリスチャンで神学部を出てる人なんですね。ダーウィンっていうのはイギリスで代々続く医者の名家の医者で、すごく裕福な家に育って、お父さんも有名な医者で、おじいさんの医者っていうのは日本で言えば北里柴三郎か野口英世クラスの歴史に残るようなとても有名な家庭に育って、しかも医学だけでなくその投資の才能があって大変なお金持ちの家庭に育ったらしいんですね。で、当然お父さんもこの子を医者にしようっていうんで、エジンバラ大学の医学部にこう入ったんですけれども、今から200年前の話です。200年前ですから、まだ、全身麻酔っていうのが実用化されていない時です。レントゲンもなければ CT もないし、現代の医学と似て非なるものをですね、で医学部に入っていったんですけども、とてもじゃないけど私はこんなことができないって、私は医者になれないっていうふうに言って、そのせっかく入った医学部を中退してしまったんですね。でお父さん困ってどうしようかなって、でじゃあしょうがないって、頭は良かったんですよね。ケンブリッジ大学の神学部に入れちゃえということで、当時ケンブリッジ大学の神学部に、を卒業すると自動的に牧師の資格が取れたらしいんですね。それほどそんなに知識がある人がいなかったんで、で、医者じゃなくても一族の中に一人くらいは牧師がいてもいいだろうということで、ケンブリッジ大学の神学部を卒業してるんですね。そして洗礼も受けているんですって。それからしばらくして結婚して、その結婚した人っていうのが あのエマ・ウェッジウッドっていういとこと結婚したんですけども、このいとこのエマ・ウェッジウッドっていうのはイギリスのウェッジウッドを創業したおじいちゃんの孫娘で、あのおじいちゃんいなかったんでウェッジウッド家の財産をそっくり全部自分で相続して、またこれとんでもないお金持ちだったんですね。で、それで、そしてそのウェッジウッドさん、奥さんのウェッジウッドさんというのはあのイギリス人ですから、もちろん英語はできるんですけども、フランス語、それからイタリア語もできて、ピアノの名手というふうに、言われていて、なんとピアノは、イギリスからヨーロッパ本土に渡ってショパンにピアノを習ったという、記録が残っているんですね。もしかするとショパンに習ったというよりもショパンのパトロンだったのかもしれません。そのくらいお金があったんですね。で、それから大学を卒業して、ちょうどその頃ビーグル号という世界一周の調査旅行にする船に乗るっていう話があったんで、5年間で世界一周する。そしてダーウィンは、神学者でもあって博物学も勉強していたんで、船長の顧問話し相手として、じゃあその5年間の船にそんなチャンスめったにないから行ってきたらいいじゃないって奥さんに言われて、でなんと当時のお金で3、あ、当時のお金って現在のお金に換算すると3億から5億っていう費用、200年前ですから5年間で旅行する、今で言えば月で行って帰ってくるぐらい の、 あのそのぐらいの冒険だったと思うんですけれども、まあいいじゃない、そのせっかくのチャンスだからお金出してあげるからって言って、で5年間ずっと世界一周して、その進化論なんかをこう書いたんですね。で、帰ってきてからも働く必要がなかったんで、自分が考えた進化論、こういう進化があるんではないかっていうことをずっとこう考えて、どんどんずっと研究してたんですね。ただ、進学を学んだ人ですから、当時の進学神様が創造したっていうのと自分がその過程で進化したっていうものを考えてて、なかなかその自分の中で、矛盾がこうあったんですけれども、それで奥さんはとても真面目な熱心なクリスチャンで、とても熱心なクリスチャンで、奥さんを生涯にわたって、旦那さんのことを支え続けたんです。でなんと7男三女10人の子供を産んで、3人は小さくて死んだんですけれども、7人は成人して、それぞれ立派な成人して、生涯をダーウィンを支え続けて、ダーウィンは奥さんとのその信仰の距離、微妙な距離があったんですけども、それを保ちながら73歳の生涯を終えたっていうふうに記録にあってます。73歳、今から200年前ですから、かなり長生きしたと思うんですけどね。で、それとは別に、何年か前に病気で亡くなられたんですけども、小林克代さんっていう、料理研究家の方がいるのを、もう亡くなってますけども、よく本もたくさん書かれていますし、テレビにも出演ずいぶんしてたんで、ご存知の方がいるかもしれませんけども、私はその本の、その方の著書で光の中の食卓という本を、自分で本屋さんで見つけて買って、最初は料理の本かなと思ったんですけども、いやもちろん料理のことも書いてあるんですけども、信仰の証の本で、とても熱心なクリスチャンで、聖書のことをものすごく詳しくこう書いてあるんですね。でその中で、私は料理研究家だけれども私はまな板の上で神を見るっていうふうにこう書かれてるんですね。それはそのじゃがいも一つ、玉ねぎ一つ、ほうれん草の葉っぱ一枚だって決して同じものはない。それは神様が作られた命だから、私たちと同じ命だから同じものはないんです。そら豆の皮を剥くときに神様はどれだけこのそら豆のことを愛おしんでるんだろうって思ってしまうっていうふうに言っていて、そして神様は人間の生活のことをよくご存知だ。で夏の野菜は生で食べ ってそのまま食べることができるし、体を冷やすことができる。冬の野菜っていうのは、煮込んだり鍋にしたりすればほっこりしてこう体を温めてくれる。これが逆だったらば大変なことになる。で、神様はそういうことを全部考えて、食材を作られた。そして神様が作ったものは全て土に帰る。そして土からまた新しい命を再生する。もう完全なサステナブルの世界ですね。私が小学生の頃、小鳥を飼ってたことがあって、ジョシマスとか文鳥とかそういうやつなんですけども、鳥って簡単に死んじゃうんですね。学校から帰ってくるとパタッと怒って動かなくなってたり、そういうことがあって、で小学生の3年生ぐらいの時ですから、しょうがないからそれを取って、庭、小さな庭があったんで庭にこう穴を掘って埋めて、ソンのお墓とか言って、アイスクリーム の棒かなんかにこう書いて、それでこう埋めておいたんですけどね。ある時1年ぐらい経ってからどうなってんのかなっていう好奇心があって掘り返してみたんですね。そしたら全く何も残ってなかったです。骨のかけらも残ってなかったです。まあ犬や猫だったらば骨が大きいですから少しは残ってたのかもしれませんけども、小鳥の骨ですから全く何も残ってなくて全部土に返っていましたね。びっくりしたことがあります。でそれだけではなくって、マタイの9の16章ではイエス様が継ぎ当て、古い布に新しい布を当てることはできない、そしたら裂けてしまう、リビングバイブルでは水で洗ったら裂けてしまうだろうっていうようなその例えがこう書かれているんですけども、小林克夫さんはこんなことは絶対にやったことがある人でなければ例え使えない例えだっていうふうに、だからイエス様っていうのは救い主として、ヨセフの家で生まれて、ヨセフ家の長男として生まれていたんですけれども、大人になるまではお父さんの仕事の手伝いもしたし、お母さんの家事の手伝いもしただろう、で釣り当てもして洗濯もしてたんだろう、そうじゃなければ絶対にこんな例えは出てこない。そしてその次に、新しいお酒は新しい皮袋に入れなければ、古いお酒は古い皮袋にという例えが出てくるんですけれども、それも当時は生水が飲めなかったんで、ブドウを絞ったブドウ液を動物の胃袋みたいな袋に入れて、それで飲み水として保管してあったんですね。ですからそれはどこの家にでもあったもので、だからそれもそういうか飲み水を作って保管するっていうこともイエス様はずっとやっていたんだ。生活だからイエス様の例え話っていうのは、その自分の生活の中から出てきた。だから私たちの庶民の暮らしっていうのもよく分かっていたんだ。私も今家で縫製の仕事をしてるんで、布っていうのは意外に微妙なもので、ただの無地の白い裂でもちゃんと表と裏があって、ただの巻物なんですけども、ちゃんとちょっと見には分かんないんですけども、ちゃんと表と裏があって、それ間違えると作ったもの全部アウトになってしまうので、大変なんですね。で普通は反物ですから外側が表で内側が裏っていうふうになってるんですけども、中には高級品はわざわざそれを逆に巻いてあるものがあるんですね。その逆に巻いてあって外が裏、中が内側っていうのがあって、それもやっぱ色はもう触っただけで分かりますけれども、布っていうのは結構微妙なものなんですね。でだからイエス様はその生活の中でそういうことが分かっていたんではなかろうか。でちょっと前に私は自分で米を買ったことがないっていうふうに偉そうに言ってクビになった大臣がいましたけども、イエス様は市場価格を知っておられた。聖書の中で2羽のスズメが1アサリオンで売ってるではないか、あるかでは5羽で2アサリオン、1アサリオンっていうのは 一台なんで日東の16分の1ですから、今でいう500円ぐらいでしょうかね。だから市場価格それで売ってるっていうことをイエス様は知っていた。私たちは世の男の人がどれだけ今、大根1本いくらするのか、豚肉が 100g いくらするのか、どれだけの男が知っているだろうか。イエス様は全部庶民の生活、を、知っていた。そして、教会で愛参会があるけれども、教会での愛参会というのはいつも女の人が作って男の人が食べるだけじゃないか。で、聖書の中には、ヨハネによる福音書ですけれども、イエス様が弟子のために、魚を焼いて待っていたっていう記事があるではないかって。でイエス様が、朝の食事をしなさいっていうふうに言って進めた箇所があるんですね。ですから、世の男の少しはイエス・キリストを見習ったらどうかっていうふうに、結構過激ですけどすごく言ってることはまともなことを言っているんですね。で、朝の食事をしなさいっていうのは主イエス様の言葉です。命令ではないんですけど言葉です。忙しい現在、食事は朝はコーヒーだけで済ませてしまうという方がいるかもしれませんけれども、どんなで食事ぐらいは自分で用意ができる、自分で買うことができるという人がいるかもしれませんけれども、人間誰一人として自分で食材を用意することはできません。食材を作ることができません。農家の人も漁師の人も自分で魚を作ったり作物を作ることはできないです。ですから私たちが払っている代価というのはその手間賃だけなんですね。ですから、もし私たちが、忙しいから毎日聖書を読めないという方は、いるかもしれませんけれども、健康な方であれば、毎日食事ができないという方はいないと思うんですね。ですからもし、日々の食事の中で、それを食材を用意してくれた神様、そしてそれを作ってくれる人、そしてそれを健康に食べられる食欲というものを与えてくださった神様というのを考えて、考えるんであれば、そこは、その人の礼拝の場になるんではないか。何も、礼拝というのは日曜日の朝教会に来ることだけではなくて、神様の前に神様と自分との、関係を見つめ直して、そして神様に対する感謝、恵み、そして祈り、賛美があれば、それはそれぞれの礼拝の場所になるわけですから、それを必要があるんだったら、聖書はたとえ聖書は読めなくても、食事をするときにそのことを思いを浮かべば、そういうことができるのではないでしょうか。お祈りします。父なる神様、私たちはあなたが創造された地球大地の上で、さまざまな数えきれない恵みの中で生活しています。食べ物が与えられ、健康が与えられ、命が与えられ、与えられているのも神様が私たち一人一人に存在の価値を認め、存在の使命を与えてくださっているからです。私たちはこれから1週間家庭に職場にそれぞれの場所に使わされますけれども、どうか私たちが神様にの使命を聞く信仰と、それを実行する力、そして実行する力を私たちに与えてください。今日ここに集う一人一人の祈りとともに信じます主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。